にちは、穴見徹です。今日よろしくお願いいたします。ハネトサミットのですね、いわば前座といたしましてですね、今日はねぶたとハネトの現代と題しまして、今までのですね、ねぶた祭り、あるいはそのハネトについて、戦後今に至るまでどういう流れがあったのか、簡単に振り返ってみて、で後半のシンポジウムにつなげようと考えております。スライドを使いながらお話をしていきたいと思います。で、先ほど挨拶にありましたように、青森ねぶた祭り、ねぶたそのものは周辺の町にも似たようなものはございますが、青森の非常に大きな特徴といたしまして、そのねぶた本体だけでなく林と羽と、この3つがセットになっている。特にですね、羽と、これが青森の場合には欠かせない要素になっています。で、このねぶた本体、林、羽と、この3つのセット、これがですね、他にはない特徴です。で、それについて戦後のですね様子をちょっと見てみようと思います。で、青森ねぶた祭りは戦後は港祭りという名前で行われてきました。これは1947年から57年までのことです。で、港祭り、字は漢字で書いたりひらがなになったりいろいろですが、そういう名前の行事の中にねぶた運行がありました。で、ねぶた以外の行事もいろいろありました。ですが、中心はあくまでも、ねぶたです。ですが、さまざまな行事がありました。で、それは後で説明します。で、その中にですね、さまざまな羽根が出てくるんですね。で、後で写真をご覧いただきますが、大きく3つのタイプの羽根が出てまいります。で、まず1番目に仮装行列、でこれは現在のバケットにつながるものですが、仮装行列がたくさん出てくる。たくさん出るだけでなくですね、その仮装の審査があったんですね。で、審査をして優れたものを表彰する。ちょうど今ねぶたの審査と表彰があるのと同じように、仮装のですね、審査や表彰もありました。そういう仮装行列が非常に盛んでした。それから2番目に流し踊りですね。これは列を作って整然と踊る。で、手は何も持ってない場合が多く、手踊りですね。列を作って整然と踊る。特に女性であるとか子供の踊り、これが目立ちました。で、これは青森の市内よりもですね、どちらかというと周辺部の人たちが先に始めて、で、それがですね、中心部にも広がっていったと。で、そういう流し踊り、これは現在も一部の団体ではこれを残していて、ねぶた祭りの中でも現在でも少し見ることができます。そして3番目がですね、跳ねる人々、いわゆる現在見るような跳ねとで、これも当然たくさん出てまいります。こういうですね、3つのタイプの羽根が、戦後の港祭りには出ていた。こういうことがですね、いろいろな資料から分かりました。で、ちなみにですね、仮装行列につきましては、ちょっと余談になりますが、これはですね、実は全国的に戦後流行いたしました。戦後だけでなく、戦前から戦後にかけての流行と言っていいと思います。これはテレビがですね、普及する前の、いわば庶民の娯楽の一つとして、お祭りの時にはですね、仮装をして自分たちも楽しむ、あるいはちょっとした踊りを踊って楽しむ、そういうですね、いわばその市民参加の形の一つとして、仮装が非常に盛んでした。で、全国でこれは流行していたんですね。ただしテレビが普及するとともに徐々にこの仮装は、少なくなっていきました。青森の場合はですね、港祭りがねぶた祭りに変わってもこの、仮装の審査が続きまして、なんと1970年まで仮装の審査があったというふうに新聞には載っています。で、新聞記事にですね、仮装の審査の結果、今年の1等はどこ、2等はどこというのがですね、ちょうどねぶたの、審査と同じようなスペースを割いて、 仮想の審査結果が新聞には載っておりました。で次に具体的にですね、1955年昭和30年のですね様子をちょっと見てみようと思います。これはたまたまですね、荻原明さんという方がから写真の提供をいただきまして、青森古写真探偵団というですねサークルを通して私も見せていただきました。1955年の青森港祭りの写真がまとまって出てきたものですから、その一部を今日はご紹介しようと思います。でその中で分かりますのは、港祭りで何が行われていたか。まずねぶた運行ですね、まあ、当然、主役はねぶたです。でそれ以外にですね、これからお話しする仮装行列、さらにはですね、選抜芸能大会、全国珍丼大会、芸妓手踊り大会、商工カーニバル、まあ、その他ですね、実にさまざまな行事がこの青森港祭りには含まれていました。まあ、いわば今の市民祭りのようなですね、いろいろな要素が入っていて、で、まあ、その頂点にあるのはねぶたですけれども、まあ、ねぶただけでなくですね、仮装行列、それからまあいろいろな行事を市民が楽しんだ。ですから、一種のですね、その総合的な祭りとして青森ねぶた祭りが行われていたようです。で、まあ、これはちょっと字が小さいのでいちいち読みませんが、例えばですね、この年の仮装の審査結果がですね、新聞にはこのように載るわけです。で、まあ、1等と2等という2種類の賞があったようです。で1等のですね、方だけ見ますと女相撲、これ後で次に写真が出てきますが、消防第二分団の女相撲とかですね、花魁道中であるとか、文武茶釜、こういったものが一等になっています。それから、名前は省略しますが二等で、女性の消防組とか小島貴則、ヤクザ連中、牛若と弁慶、武蔵坊弁慶、チャップリン紳士淑女、牛若丸と弁慶、怪談地獄スラバヤ殿下、こんなのがですね賞を取ってるんですね。で、写真で見てみます。これがおそらく一等になった、女相撲、消防第二分団のねぶたが、後ろの左の方に見えています。まあ、女性たちがですね、この、力士の格好をしてこう歩いているところですね。で、まあ、こういう、仮装がですね、ねぶたの前を歩いている。で次が、チャップリン紳士淑女。まあ、これは後ろに2組のねぶたがあるんですけども、2組のねぶたの前をですねこのように仮装した2人が歩いている。でこれはおそらく弁慶と義経だろうと思います。その弁慶の方はね分かりますが、その義経とおぼしき人がなんかアイスキャンディーかなんかアイスクリームかなんか食べてる、かき氷かな、食べてるところです。それからこれはちょっとなんだかよくわかりませんが、この子供の仮装ですね、こんなのもあります。で、これも子供の仮装ですね。で、これも内容はよくわかりませんが、子供が仮装で踊っています。でこのようにですね、さまざまな仮装行列が次から次から出てきたようで、で、人々はですね、例えばねぶたを出して楽しむ人もいれば、あるいは少人数のグループで仮装を楽しむ、そういう楽しみ方もあったのがこの1955年の青森港祭りなんですね。でこちらの方は流し踊りです。で、これは子どもたちが踊っているところです。まあ、これもたまたまですが、消防第二分団のねぶたの前を列を作って、多分この歌に合わせて踊っていたんだと思います。でこういう踊りをする人たちもいた。でこちらがですね、まあ、現在見るような羽とですね、まあ、このように元気に跳ねてる、若者たちもいる。まあ、これはなんか電電公社の浴衣を着ているのが見えますが、まあ、その電電公社と限らずですね、いろいろな団体の人たちが、思い思いに楽しんでいた。で これはこの写真はその、まあ、跳ねて楽しんでいるところです。でこういうふうにですね、戦後間もない頃の、ねぶた祭りの様子を見ていただきましたが、まあ、跳人に関してですね、まあ、3つのタイプの、 ハネトが見られたということが、この写真から分かりました。で次、少し、進みまして、今のねぶたがいつ頃今のような形になっていったのか。私はですね、だいたい1968年から72年頃、まあ、このですね5年間ぐらい、まあ、だいたい70年前後と考えた方がいいと思うのですが、この辺りにですね、今見るような青森ねぶた祭りの形が出来上がったと考えています。まあ、青森ねぶた祭りというのは随分変化の激しい祭りで、時代に合わせて変わってきておりますが、今見るような形が確立したのがこの時期で、たまたまですが1968年市政70周年の年です。まあ、この辺りの時期にですね、今見るようなねぶたが出来上がったと私は考えています。でこの時期の、ね、祭りの出来事をいくつか紹介、簡単に紹介しますと、まずですね、ねぶた祭りが5日間大型ねぶたの運行をするようになりました。これは意外に思われるかもしれませんが、その前はですね、3日と4日は、子供ねぶた、小型のねぶたの運行で、6日と7日が大型ねぶたの運行、5日は自由運行でねぶたが出たり出なかったりという、そういう時期でした。それをですね、この1968年から5日間毎日大型ねぶたを運行するように、調整をするんですね。青森観光協会が、リーダーシップを取りまして、それぞれの団体を5日間に割り振って5日間大きなねぶたを見ることができる、まあ、そういう形に変えていきます。でその際に運行コースなんですが、毎日同じコースになります。それ以前はですね、例えば6日と7日で運行コースが違ったんですね。例えば7日であれば青森駅の方から出発して堤川で終わるとかですね、あるいは国道から出発して、ぐるっと新町へ出るとか、日によって少しコースが違っていたのですが、それをですね、毎日同じコースに、いたします。でさらにですね、観覧席の一般販売が始まります。有料観覧席、最初はですね、観光客向けの団体席で始まるのですが、それが一般のお客様向けにですね、販売がこの時期に始まります。さらに、青森ねぶた祭りを有名にする遠征ですね、大きなものとして日本万国博覧会、大阪万博ですね、大阪万博の中の日本の祭りという、イベントに、参ります。でこれで非常に評価されたものですから、翌1971年から、確か1983年までと記憶しておりますが、13年間ですね、夏の8月のお盆の時期に東京に遠征いたします。東京で行われている日本の祭りという、イベントにですね、連続出場いたします。これで、全国的な知名度に火がつくわけですね。特に東京で有名になります。また、ミスねぶたの、選出も始まります。で、次にですね、青森の方ではねぶた音頭という、今でもおなじみのあの歌が、これちょっと早いんですが、67年頃にできたと言われています。で、この頃からですね、ねぶたの時の掛け声もラッセラッセからラッセラーという現在の掛け声に変わります。それからねぶた林に手振り鐘が入ってきます。これは数年前に東方日報の記事にもなりましたが、それまでなかったですね、手振り鐘がねぶた林に入って、で、まあ、お囃子がですね、非常にリズミカルなものになっていき、現在見るような、非常にですね、軽快なねぶた林が出来上がります。そして羽戸なんですが、羽戸の一般開放ですね、これ後で申しますが、羽戸を一般に開放いたします。そして、そうしたことの結果、祭りの人出がですね、200万人を突破する、これが72年なんですね。5日間で200万人集まるという日本一の祭りに成長していったのがまさにこの時期です。そして、この時期にですね、ねぶた本体の方も現在見るようなねぶたの作風が確立いたします。今写っている写真は1970年、昭和45年の、鹿内一生甲の馬投げ、今でも、よく見る、写真ですけれども、 まあ、ねぶたのですね、現代ねぶたの代表作の一つです。非常に迫力のある裸の男、こう筋骨隆々とした裸の男の力強い姿をねぶたにする。でこれに対してその2年後にですね、佐藤伝蔵国引き、ですね、現在でも郷土館にこれは展示されています。郷土館で永久保存するというですね、ねぶたがここで作られるわけです。この72年、まあ、この辺りの時期に今見るようなねぶたの作風が確立いたしまして、この迫力のある、力強いねぶた、まあ、これがですね、まあ、特にこの佐藤伝蔵しかない一生、この2人の名人を中心に作られていくわけです。でこの時にですね、先ほど申しました跳人の一般開放、これもこの時期のことだったんですね。で、まあ、ちょっと細かく申しますと、この時期に、まあ、観光客にもですね入ってもらえるように観光ねぶた、まあ、そういう名前をつけたねぶたを指定しまして、まあ、観光客にも入ってもらえるようにする。それから、自由参加、特定の団体に所属していない人のですね、自由な参加を認める。そのためにですね、統一浴衣、青森観光協会とかですね、青森ねぶた祭りなどと書いた、統一浴衣を作りまして、これを販売したり、あるいはいろいろな店でレンタルをする。で誰でも簡単に浴衣を入手することができる。でそのねぶたは、その浴衣は当然ですね、特定の団体名は入っていないわけですね。でその青森ねぶた祭りと書いてある団体名のない浴衣が、たくさん出てきまして、でそれを着た人たちがどんどん祭りに、まあ、入ってくるようになったわけです。でこれによってですね、まあ、一般開放によって、たくさんの跳人がねぶた祭りに集まりました。でねぶたの魅力の一つにですね、この跳ねる大群衆、その大群衆の群舞の魅力というのが付け加わったわけですね。で、まあ、若者を中心にですね、まあ、老いも若きもこうどんどん跳ねる、その跳ねるですねエネルギー、それを、観客が見て楽しむ、で観客の中にも、跳ねたい人は跳ねて楽しむ、そういうですね跳ねる楽しみ、これが、この時期にねぶたに付け加わって、まあ、誰でも跳ねて楽しむ、でその、跳ねてるところを見て楽しむ、そういう祭りになった。でこれがますます観光客を集めることになって、まあ、当時の、宣伝文句にですね、日本の火祭り青森ねぶたというのがついてるんですね。まあ、火祭りかどうかちょっと何とも言えないんですけど、まあ、そういうキャッチフレーズでこの時期に、ねぶた祭りを宣伝しておりました。で、この時期の絵はがきを見てみるとですね、まあ、確かにたくさんの跳人を写した写真が絵はがきになっています。で、今出ているのは1966年、まあ、ちょっと早い時期ですけれども、日通のねぶたの前をですね、たくさんの、この花笠をかぶった跳人が、跳ねている、まあ、こういう写真が絵はがきの中に入ってくるわけです。まあ、絵はがきというのは観光客が買うものですから、観光客が見た祭りのイメージがですね、こういうところに出てくるわけですね。で、今出ているのは1966年、まあ、ちょっと古いですけれども、すでにですね、このようにそのきらびやかな花笠をかぶったたくさんの跳人がいたわけです。で、これは70年、先ほどの甲府の馬投げ、国道なのでちょっと、まあ、閑散としても見えますけれども、でもねぶたの前にもですね、たくさんの跳人がいます。まあ、これ7日ですので、まあ、ちょっと少ないのかもしれません。まあ、この時期はですね、あまり夜景の写真がなくて、昼の写真が絵はがきには多いものですから、まあ、そこをちょっと割り引いてみないといけないですが、まあ、それでもですね、8月7日にこれだけ人が集まっている。で、これは73年ですね、これは電電公社のねぶたの前で跳ねている人たちです。まあ、まあ、昼間なのでね、まあ、ちょっと、夜に比べると跳ね方は今一つかもしれませんが、まあ、こういうふうにですね、たくさんの跳ねとが、跳ねている。でそれが写真に撮られて、 絵はがきとして販売されて、でこれが青森のねぶたなんだ、ねぶた祭りはこういう祭りなんだというですね、羽戸のイメージ、あ、ねぶたの祭りのイメージがですね、絵はがきを通してまた全国に広がっていったわけですね。で当然ね、あの絵はがきはセットになっていて、ねぶたをアップで写したようなものもありますけれども、その絵はがきセットには大抵こういう羽戸の写真が入っています。で、たくさんの羽戸が出てまいりました。でただですね、羽戸が多くなったことによるですね、弊害も多少は出てきたわけですね。で羽戸が急に増えたものですから、問題として出てきたこととして、羽戸のダラダラ歩き、運行コース長いですから、途中でですね、歩く人も出てきます。ずっと最初から最後まで跳ねる人ばかりではありません。だらだら歩いてる、これが、観光客から見するとみっともないというね、そういう意見も出てきます。それから羽戸が増えすぎて、運営に支障が、来たそう。で特にですね、ねぶたが前に進まないというような出来事が起きてきます。羽戸が多すぎて、なかなか進めない。でそのことがコースにも影響を与えまして、その頃ですね、コースは国道スタートで、国道から新町へという、回り方をしていたのですが、広い国道から狭い、通りに入っていくのでは、大勢の羽戸がいるので、なかなか、そこでこの、詰まってしまうというのでですね、順番を変えまして、新町スタートにして、新町から、国道へ出るというですね、新町スタートに変更にいたしなります、まあ、他にも理由はあるんですけれども、その、このコース変更の理由の一つにですね、羽戸が多すぎるから何とかしないといけないという、まあ、そういうですね、ことがコース変更に影響を与えた、まあ、そういうことがありました。でさらにですね、まあ、記憶に新しいところですが、カラス羽戸問題、大体85年から2000年頃まで、2000年までですね、まあ、特に90年代、1990年代に、黒装束の若者たちの、まあ、いわゆる、まあ、逸脱行為が問題になったというのは、まあ、皆さんの記憶にも、鮮明に残っているのではないかと思います。まあ、ただですね、これにつきましては、2001年の条例制定ですね、青森県迷惑行為等防止条例、それから青森ねぶた保存伝承条例、この2つの条例によってですね、まあ、なんとかですね、カラス羽戸の時代は、終わることになりました。それから運行方式もこの時期に、まあ、変えたというのは皆さん、ご承知の通りです。一斉スタート解散という今のやり方がここで、出てくるわけです。でここでですね、カラス羽戸の時代が終わって、ねぶたの新しい時代が始まったわけですね。で、ねぶたの新時代がまさにここで、始まった、そういう時代に今来ております。で、その3つの要素について、ねぶた新時代の特徴を申しまして、私の、簡単な報告を終わりますが、まずねぶた師にとっ言いますとですね、まさに現在ねぶた師の黄金時代です。5代名人、6代名人が、決まりまして、しかもですね、名人がですね、ただの、なんて言いますかね、称号をもらって引退したのではなく、現在も新作を作り続けています。その名人の新作が毎年見られるというですね、そういう、まあ、非常に私たち幸せな時期にいるわけですね。5代名人、6代名人がまだまだですね、若い者には負けないとですね、すごい作品を作っています。でさらにですね、次の名人になるであろう方がですね、まあ、おそらく7代名人になるのはこの人、8代名人がこの人という次の名人がですね、毎年、これもすごい作品を作っています。で、現名人と将来の名人のですね、激しい競り合いが起きていて、でおそらくですね、10年経ってみればあの頃はすごかったというような、そういう競り合いが今、行われている。でそこにですね、若手が、台頭してきて、新しいねぶた師が、デビューし始めて、まあ、中にはですね、賞を取る方も出てきている。そういうですね、まさに黄金時代に、今いるんだ これ非常にですね、貴重な時期に我々はいるというふうに見ていいんじゃないかと思います。それから生やし方がどんどん増えている。これもいろいろ新聞などで報道されていますが、生やし方の人数が増えていて、当然人数が増えれば音も大きくなりますし、技術も上達するわけですね。生やしがそれでどんどん伸びていく。で、そうなった時に、では羽とはどうなるのか。で、一説には羽との数は減っている、人数は減っているというような報道に接することがあります。そうなのかもしれませんが、果たしてどうなんだろうか。で、そういう時代でですね、そのねぶた本体の方は素晴らしいものがどんどん出てくる。それから林もですね、人数が増えている。じゃあ羽とはこれからどうするんだ。そういうですね、まさに新時代の羽戸について、今私たち何をしなくてはいけないのか、どうするべきなのか、それをですね、この後、今日のシンポジウムでは、話し合いたい。そういう、ですね、ことで、この羽戸については、この後のですね、後半で、そのじっくりですね、パネラーの皆さんと一緒に話し合いたいと思います。では簡単ではございますが、私の方の報告は以上にいたします。どうもありがとうございました。